ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆さん、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、早いもので今日は9月の15日ということで、昔で言うと9月の15日は敬老の日というイメージだったんですが、いつの頃からかハッピーマンデー政策なるもので、敬老の日は9月15日とは限らず9月の第3月曜日に移動されてしまいました。そんなわけで今日9月15日は第3金曜日ではありますが、敬老の日ではありませんということで、敬老の日残念ですが、今年の敬老の日は9月18日ということになります。ということでですね、敬老の日というのはまあ大体9月の真ん中ぐらいということで、昔で言うと秋が始まったかなっていう感じで、やっと夏の暑さが和らいできたっていう感じになるんでしょうか。でもまだまだ日中暑い日があるので、残暑お見舞い申し上げます。というのは最近ここ数年は、まだ10月の頭の残暑が厳しいっていうことはないでしょうけれども、9月の半ばだと残暑が厳しいというイメージがあったりもします。はい、ところでですね、この番組すで、に何回もお知らせしておりますが、10年経ちまして現在11年目に入っております。この9月の放送がですね、スタートしてから122回目という計算なんですね。で、先月の終わり8月28日にFM 倉敷感謝祭というのがありまして、我々の番組も参加してきたわけですが、その時ですね、ふと思ったのが、828回まで放送したらどんなことになるかなということでですね、第3金曜最終日が仮に828回放送されたとしたら何年先になるでしょうかという算数の問題ですね。828を12で割ると簡単ですね。計算できるでしょうか。はい、828は12の倍数で69という数字が出てきます。つまり69年間放送し続けるとですね、毎月1回の第3金曜最終日は828回放送したことになります。で、この番組2013年の8月スタートなので、69年後はいつになるかというと2082年ですね。2082年の7月の放送分が828回ということなので、仮にこの2082年の7月に放送しているとですね、私111歳ということになります。そこまで生きているかどうか分かりませんが、人生100年時代とかいうので、私も頑張ったら111歳まで生き続けてですね、この番組をやっている可能性がないとは言えません。ある可能性は非常に低いと思いますけど、はい、そうですね。そうやって考えるとですね、100年1世紀生きるっていうのはもう今の時代ある程度当たり前になってきているのかもしれませんね。皆さんの周り100歳の人はいるでしょうか。なかなか私も100歳の人に会ったことはないですけど、90歳を超えてるご年配の方とかには、あったりすることがあります。でですね、そういえばですね、今年の秋はですね、久しぶりにゴジラ映画が、復活するということで、ゴジラという映画が最初できたのが1954年昭和29年ですね、それが69年前、69年ということは先ほど言ったように、月の数でいくと828回というのがあるんですね。なかなかいい感じですね。そんなことはさておいて、8月の終わりから私、あるイベントというか勉強会というのに参加しております。どういう勉強会かというとですね、倉敷市が主催しております、高橋川私塾第6期というものに参加しています。私塾は志の塾ですね。この高橋川私塾、今回6回目ということなんですが、私昨年あった第4期というのにも参加してまして、2回目の参加になります。今回もですね、いろんな参加者がおられまして、 まあ、年齢が若い方からいくと現役の大学生だったり大学院生、上を見るとですね、すでに定年退職されて、悠々自適の老後生活って言ったら失礼ですね、まあ、第二の人生を歩んでいる人まで、幅広い人が集まって、まあ、勉強している。でなおかつ、まあ、高橋川私塾ということもあって、高橋川流域、北は、新見から南は小島までだけではなくてですね、結構県外から、地域おこし協力隊ということで、各地域に入っている人とか、あるいはですね、今回はZoom とかを使ってですね、遠隔でも、まあ、受講できるということがあってですね、関東から、参加されている人もいるようですね。やっぱりですね、いろんな人が、まあ、集まって、まあ、多種多様な見方というか多種多様な価値観でですね、物事を見るといろんな発見があるわけで、この前もですね、SDGs に関する勉強会、これカードゲームであったんですけども、非常に面白かったですね。ちなみにその SDGs のカードゲームの講師はですね、広島県の神石高原町お住まいの方だったんですけど、ふと言われたのがですね、神石高原町というのは、高橋川の、まあ、源流の一つでありますから、ここの神石高原町から毒を流すと倉敷市の人はみんな死にますとか言って、まあ、冗談を言っていたわけですが、ある意味それは間違い、冗談ではありますけども合ってるよなということなんですね。川の流れをずっと考えていくと、上流から流れてきたものは必ず下流に流れていくわけで、そうやって考えるとですね、川の流れをたどっていくというのは結構面白いことに突き当たる。私もですね、高橋川の支流である倉敷川のほとりに住んでいるわけですが、この倉敷川もですね、最終的には小島湾に、流れ込んでいるわけですが、その小島湾からですね、倉敷川をずっと遡っていって、そのどういうふうに高橋川につながっていくかっていうのを前調べたんですが、結構面白いですね。まあ、一つは当然美観地区につながっているわけですけれども、他にもですね、高橋川、基本的に高橋川っていろんな川から合流して水島灘に流れていくっていう中で、おそらく倉敷川っていうのは唯一ですね、高橋川から分岐して小島湾に流れている川っていう感じなんですね。はい、そういうふうにですね、いろいろと川の流れ、水脈をたどっていろんなことを調べていると面白いですね。この前も全然話変わりますけども、環境省だったか国土交通省だったかが、言っていた中国5県に一級河川が16本か17本流れているんですが、岡山県下には3つで3本の、一級河川がありますが、なんと旭川の水質が非常に悪い、中国地方の中で一番水質が悪いという調査結果が出ていました。まあ、たまたまなのかもしれませんけれども、やはりですね、我々水がなくては生きていけないということで、高橋川の水がなかったらですね、この FM 倉敷のエリアに、放送エリアに住んでいる人たちっていうのはなかなか生きていけないということですから、川の流れだけじゃなくて川の水を、まあ、大切に使う、まあ、きれいにするにはどうすればいいだろうとかいうことを考えるとですね、日頃の生活もいろいろ見直していかないといけないのかなと思ったりするわけですね。はい、私も極力川というか汚染、川を汚染するということはないですけども、物を大切に使うとか、はい、そういうことには気を配っているわけではありますが、はい、どこまでできているのかちょっと不安な気はします。はい、そんなことを考えながらですね、現在高橋川私塾の6期を受けております。来年の2月まで約半年ぐらい、まあ、みっちり勉強したいなと思っています。やっぱり学んで知らないことを知るっていうのは非常に楽しいというか面白いですね。はい、そんな感じで、皆さんこれからどんどん秋深まっていきますが、深まるという時期でもないです、まだスタートしたばっかりですけども、この秋の季節を有効に使ってですね、いろんなことに挑戦されてみてはいかがでしょうか。ということで時間が来ました。また来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。